リスナーの皆さん、こんばんは。内田まさみです。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。さあ、それでは今日のゲストをご紹介していきましょう。予想会グローバルインベスターインク代表の松本さんです。よろしくお願いします。そして小杉団長です。
よろしくお願いします。
ノーディーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。松本さんはだから1ヶ月ぐらい前にアメリカから帰ってきて。
そうですね。
はい。
どうですか、実は帰ってたと。
帰ってたこっそり帰ってた
そう、 YouTube、 私の YouTube チャンネル見てる人は、まあ、はい、知ってますけども、それ以外知ってる人少ないという。
なかなかね、なんか気軽にまだ人に。
そうなんですよね。私は別にあまり気にしないんですけれども、はい、やっぱ向こうがね気にしてるとか、それとか向こうの、まあ、が他の人に対して気にしてるとか、いろいろありますからね。あんまり気軽に帰ってきましたよっていうふうに、
はい、
声もかけれないし、まあ、そういう意味じゃ、まあ、お家にこもって、まあ、楽しくやってます
本当になんか一人で部屋にいるっていうのが普通になってきた感じがね、
そうなん
ですよね、ありますからね。でもどうですか、ニューヨークだとワクチン接種日本よりも随分進んでると思いますけど、街の雰囲気って全然違います？
いや、ね、本当に旗で見てて大丈夫っていうぐらい急速に元に戻そうとしてますね。
でもそれは戻しても大丈夫だから戻すっていう感じ。
そんなわからない
それはそうなんですけどね。
そんなわからないじゃないですけれども、一応そのニューヨーク州は、先週か先々週かにも成人の7割が、ワクチン接種したと、まあ、少なくとも1回は接種したということで、もともと州知事、公務州知事が7割接種したらもう全ての規制を撤廃するって宣言してたんです、
はい、
で実際にもう撤廃した、まあ、連邦政府のレベルでそのいわゆる CDC というところが公共の交通機関、地下鉄とか、あるいは空港とかね、そういうところではマスクの着用義務付けてるんで、それは残ってるんですけれども、それ以外はもうレストランも何人入っても OK、劇場も目いっぱい観客入れても OK、映画館も再開 OK、パーティーやっても OK、全部 OK で、普通に外歩くときにはマスクやらなくても OK と。
レストランこんなアクリル板入ってたりしないわけですか？
多分まだ入ってると思います。あ、まあ、今すぐにはなくさない。それはほらレストランはやっぱお客さんの中には慎重な人も多いから、あって安心と思うんだったら、でせっかく入れたもんですしね、やってると思いますけれども、で、まだそのいわゆる屋外ね、店の前の道にテーブルを出して営業するのもそれもまだ大丈夫なんで、逆にレストラン今結構儲かってるっていうかですね、みんな外食に出てきてるし、しかも店内もフルにお客さん入れるし、外のテーブルも出せるから。
そっか、今までよりもじゃあなんかこう大人数入れられるっていうか、
大人数入れられるってことだから人を増やしてやったら結構儲かるんですよ。店舗、何もせずに店舗拡張できたようなもんですからね、家賃そのままで。
そうか、もともと道には出しちゃいけなかったんですね。
まあ、特殊な許可、例えばニューヨークのリトルイタリーというとこなんかはもともとあれはマフィアが仕切ってたとこなんでもう歩道にテーブル並べてやってましたけど、普通のとこはちゃんと事前に許可を得ないとできなかったのは、まあ、コロナのあれで出してもいいと、しかも車道にまで出してもいいと。
へえ、うん、
駐車スペース、まあ、車道の一番端っこは駐車スペースになってる、そこも出していいし、しかもそこに囲いを作ってテーブルを置いてもいいとまで、まあ、冬場なんか寒いんでですね、仕切りを作らないといくらなんでも氷点下の中では食べれないんで
氷点下、
まあ、それは残ってるんで、だから下手なところだったら本当に収容人数が3倍ぐらいになったところもある。
へえ、じゃあもう結構お店は大半がスタートさせてて、
まあ、生き残ったとこはやってるわけですよね、うん、でまあそれだけ、まあ、テーブル数が増えると人も雇わないとダメでしょうし、
従業員足りない問題はどうなんですか？
だから今やっぱり一番問題は従業員の確保ですよ。
そうですね、
だから求人はすごく多いんですよね。
なんかすごい数だって聞きました。
すごく多いんですよね今、求人数っていう労働省のデータありますけれども、それも4月の求人なんか100万人に迫るぐらいの過去最高の求人数になっていると。でも実は4月も5月も雇用は結構伸び悩ん。
そうですよね。
それは、まあ、よく言われてるのがその失業保険みんなもらってるから上乗せで週に300ドル余計にもらってるから いい給料じゃなかったら、うん、みんな再就職しないということで、うん、みんな引き続き失業状態を、あるいはまあやっぱり感染が怖いっていう人もいるんで、まあ、そういうのもあってなかなか人材確保っていうのは難しくなってる。
そう、ね、いろんなところでまだ機能がね止まったままっていうところが結構あるなんて、ね、なん
です
よね。
でもまあレストランにとってはね、去年1年間本当に大変な思いして、まあ今日本のレストランなんかまだまだ大変な思いしてるわけですけれども、はい、まあ、ニューヨーク、少なくともニューヨークは多分その分を一気に取り戻そうとこの夏はもうやると思いますね。だから日本もねやっぱりね取り戻せるような、なんかね、うまいこといけばチャンスを与えてあげたいですよね。本当に
ここまで我慢を強いられてきた飲食業界とか他の業界もそうですけど、うん、ちょっと取り返せるような感じの ね、
だからね、その後にいいことがないとね我慢もできないですからね、
うん、ある意味みんなで頑張ったんだからお祭り騒ぎみたいなね時があってもいいんじゃないかって思ったりもしますけどね。
で、まあね、もしワクチンがそれほど効果なかったら9月以降はもしかしたらね、またなるかも分かんないですけど、でも少なくとも今の様子見てたら7月8月ぐらいはもうこの勢いは続くということですよね、多分。
そうですね、
はい、少なくともアメリカは。
そうですね、はい、わかりました。じゃあそんなお話、アメリカの経済の話も今日はじっくり伺っていきたいと思います。この番組 YouTube ライブでも配信しています。番組ホームページからご覧ください。連動したチャットもございますので、そちらで質問などもお寄せいただければと思います。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は真面目に FX プライム by GMO の提供でお送りします。
お聞きの放送はラジオ日経です。
さて今夜の夜トレは松本さんゲストにお迎えしてお送りしていきます。ここで、9時30分にですね、今日アメリカの、物価、そうですね、出てますね。伸び率ですけれども、まずコア指数ですね、食品とエネルギーを除くコア指数ですが、前年同月比の伸び率 3.4% と前月から 0.3 ポイント拡大ということになりました。これ1992年4月以来、29年ぶりの高水準ということですね。これは予想通りというところですかね。ただ前月比で見ると若干予想下回ったっていう感じなんでしょうか。ドル円が結構売られていて、110円台の後半で推移してましたけれども、今110円のミドルまで来てますね。55銭から56銭あたりでの推移ということになっています。
50ちょうどぐらいまで売られました、
ね、はい、そうですね。チャットにも書いてくれて、前月比予想が 0.6% だったものが、結果は 0.5% だったということで、若干ちょっと、予想下回る数字が出てきたということですね。
期待感が強かったんですよね。
どうですか松本さん。
まあこんなもんでしょうと。
こんなもんでしょう。
ただまあね、CPI とか PPI がね、予想上回る伸びだったんで、はい、PC にも期待は高かったんですけど、はい、PC の方が若干その派手さが少ないっていうか、はい、いろいろとまあ総合的に見てこんなもんでしょうというような形で、はい、まあ数字が出てくるんで、だからこそその FOMC でも CPI とか PPI 見ないで PC を重視するっていうのは、やっぱりそれだけ変動がまあなだらかっていうか、そういうことなんで、まあそういうことを考えればこんなもんかなっていう感じはしますけれどもね。
ね、FRB もね FOMC 開いてちょっと姿勢変えてきたみたいなところはねそれでもありますけれどもね、うんはいはい、松本さんこの辺どんな風にご覧になったのか、
まあ、この辺のところを、まあ、今日は一応、はい、メインで話ししようかと思ってるんですけれども、はい、やっぱりまあFRB が姿勢変えてきたこれは間違いないところですよ ね、
はい、そうですね。
で、まあ今まではですね、インフレの要因は一時的だというふうにずっと言って、はい言ってたわけですよね、まあ確かにこれはいろいろなところを考えれば間違ってはいないということなんですね。もともとはさインフレは一時的って言ってたんですね、うん、最初の頃はね、はい今年の2月3月ぐらいまではインフレは一時的と言ってたんですけれども、はい、伸びがやっぱり2ヶ月3ヶ月続くとそうも言ってられなくなんで
一時的ってどれぐらいっていう感じになってきますよね。そうそうそう
でインフレの要因は一時的なものと一時的な要因によるものとだから長続きしないというふうにまあ言い始めたと、まあ、ただまあどっち確かにそれは当たってるっていうか間違ってなくてですね今のインフレの要因っていうのはちょっとまあ、ここに表に出してますけれども、はいまずは景気の急速な回復による需要の増加ですよね。これはまあ大きいと、ニューヨークでも本当に旗で見てびっくりするぐらいこっちが心配になるぐらいその経済活動を元に戻そうとしています。まあアメリカ全体でそういう傾向が強いんでですねまあいろいろな規制、まあ、を取っ払いそして去年ねやっぱり押さえつけられていた分みんなパッと、動きたいという需要もありますから、まあ、需要が一時的に増加するのはこれはもう間違いないと。
そうですね。しかも1年間その、まあ、企業活動も、まあ、制限されてきていて物がなかなか作れない中での物を欲しいみたいにみんな動きたいみたいになればそういう感じですよね。それは大変なことになりますよね、うん
まあ、ただまあこれは、まあ、とりあえず、まあ需要し尽くせば、まあ、はい、一応、まあ、みんな、ある程度納得するっていうか、満足する気が済むという部分はあると思います。
はい。
で、もう一つ大きいのは、やっぱサプライチェーンの問題による供給不足ですよね。うん、本当に供給がなかなか、追いついていないというのがあります。やっぱりコロナの感染防止のためのいろいろな規制で、やっぱりどうしても、供給っていうのはスムーズに、動いてこなかった部分があるんでどうしても物不足っていうのは、起こっていると。ただこれもまあ徐々に逆に景気がこれは回復してくれば、
はい、
生産活動も伸びてくるでしょうから供給不足これも、まあ、そのうち回復消費されるでしょうということですね。この2つが一番大きいんですけれども、
ね、半導体なんかもね足りない、ね、足りないって言われて、でも夏過ぎぐらいにはそれも解消してくるんじゃないかみたいな見方がね、
そうなんですよね、
企業からもね出てたりもしますよね、
まあ、この2つが一時的に、はい、まあ、物価を押し上げているというところですね。
一時的、はい、
そうで、まあ、あとは商品市場、
はい、
これはもう本当に誰の目にも明らかなほどに上昇しているんで
価格ね上がって
きてますね。これも結局は需要の急速な回復と供給の伸び悩みというこの2つが、まあもろに影響して上昇しているわけですけれども、はい、まあ、これは一時的なものになるかどうなのかというのは何とも言えないですけれども、特にエネルギー価格やっぱり、はい、上昇大きいですから、これはやっぱり景気の回復に伴う需要の増加というのはこれ大きいですから、しかも、
はい、
このサプライチェーンの問題もですね、エネルギーに関してはやっぱり奥が深いというか根が深い、はい、なぜかっていうと、まあ、エネルギー価格のサプライの問題というのはやっぱり油田開発なんかのそういうところへの投資が満足にできてないと。価格が去年ねマイナスになったのはああいう極端な例もあったし、まあどっちにでも20ドル台まで下がって低迷してたわけですよ、はい、やっぱり石油に投資してももう儲からないということで石油施設への投資っていうのがまあ落ち込んじゃった、これが大きい。
これでもコロナで私も初めて知ったんですけど、そのシェールオイルなんかアメリカで開発してる掘ってる企業ってベンチャー企業がすごい多いっていう、
ほとんどそうです、ね、これ何回も言いましたけれども、
びっくりしました、あれは。
そうで、まあ、もちろん儲かるとなったら大手がもう手ぐすめ引いて待ち、待ってるんでね、シェール企業がやばくなったら、まあ、多分大手が資金は、援助するとは思うんです、まあ、儲かるのであればね、シェール業界がね。 ただまあ、そこに投資がなかなかいかなくなったと。
そうですね。しかもそのなんか政府からとか、まあ、世界の流れ的に脱炭素なんて言われちゃうと、
そうなんですよ。それも
あのメジャーと言われる人たちもなかなかこう簡単に動けないっていう状況になりますよね。
そうそうそう。まあ、世間体を気にすると、はい、そんな積極的に石油に投資しますと言えなくなって
ます。言えないですよね。
ただ脱炭素といっても今後5年10年で石油を使わなくなるっていうことはこれは不可能なんですよね。石油はいる、石油はいるのに石油投資できないと。となると、まあ、この問題っていうのは石油投資っていうのは5年10年の単位で行うもんですから、はい、今ここの何年かの投資を怠れば5年後10年後に必ずしっぺ返しが来るんですよね、うん、でもマーケットはそれを見越してますから、はい、今後しばらくやっぱり需要が、まあ、またそのコロナの問題でロックダウンにでもならない限り需要が普通に増加していくだけでもやっぱりエネルギー価格は供給面の伸びが追いつかないんで上昇していく可能性が高いと。
今70ドル台ですよね。さらに
100ドルを目指すような相
場、そういうことになると思いますね。
そうすると輸入している我々日本であるとか他の国、まあ、新興国なんかもちょっと大変になりますよね。
やっぱりちょっと大変になると思います。
ドル高になってもまたきついですもんね。
そうなんですよ
ね。
まあ、そういう意味ではこの、まあ、エネルギー価格の上昇はやっぱり中長期的なインフレの要因になり、うん、可能性があると見ておいた方がいいと思います、
は
い、
まずだからこのエネルギー価格の推移にはちゃんと私たちも注目していかなきゃいけないわけですね。
次はやっぱり労働市場の逼迫ですよね、はい、これはまあ今はそういうふうな、失業保険の上乗せ給付の問題とかでですね仕事に就かないという人はいますけれども、逆に景気がちゃんと回復してきて、はい、人手が不足が深刻になるとですね、じゃあもうちょっと賃金払いますから働いてくださいっていう企業が出てくる、で出てくるようになればやっぱりこれは賃金上昇圧力強まってくるわけですよね、はい、これはかなり時間的なギャップがあるんで、まあ来月とか再来月に急に賃金上昇圧力が高まるということはないんですけれども、やっぱり景気がちゃんと回復して求人が増えると、労働市場が逼迫に向かっているということになれば、いずれこの賃金上昇圧力っていうのは強まってくると、うん、これもだから、まあ、今すぐどうこうっていうことはないですけれども、将来的な、インフレ要因になる可能性があると。
これってでもこのコロナ禍において人があまりいらないようになんかまあ省人化で設備投資したりとかっていうのもあるじゃないですか、うん、だからこれいずれ人を余っちゃうんじゃないのって思ったりするのどうなんですかね。そこ、
まあ、その辺はやっぱり、適材適所というか、うん、そういう人材の移動っていうのはこれは淘汰と移動っていうのは行われると思います、はい、ただやっぱり圧倒的に景気が回復してね、労働に対する需要がある限りは、やっぱりこの賃金上昇圧力っていうのは強まると。しかも逆に言うと、まあ、そういう人あまり、あるところでは人があまりあるところでは人が足らないということになれば、逆にその賃金の格差がね、はい、広がってくる可能性もあるんで。
はい。それはそれでまた問題ですよね。
また問題になると。で、まあ、こういうのをいろいろと、考えた上で一番やっぱり問題なのは、いわゆる市場のインフレ期待というやつですね、はい、マーケット、インフレーションエクスペクテーションという、これがやっぱり一番、問題で、 FRB もここの部分に一番、注目しているというか一番警戒しているところだと思います。まあ、ざっくばらんに言うと、この先インフレが起こると、物価が、上昇するというふうに、まあ、みんなが思うようになれば、それだけで物価は上昇してしまうと。
そういうもんなんですか。
例えば、まあ、私がどっかの製造業の社長さんやったとしましょう。で、物価が上がると考えます、うん、仕入れ価格は上がるわけですよね、
はい、
当然、給料も上がるわけですよね、うん、人件費は上がる、仕入れ価格は上がると思ったら、はい、利益を確保するためには販売価格を引き上げないと
だめ。そうか、そうですね。
だから実際にやっぱり、ね、経営者ですから、うん、ね、仕入れ価格は上がってから慌てて値上げをするわけにもいかないんで、
やっぱり経営者ダメですよね。失格ですよね。
やっぱり先手を打って上げなければならないと、はい、それがちっちゃい流れがどんどんどんどん雪だるま式に大きくなれば、これが長期的な、まあ、インフレにつながる可能性はあると、うん、いうことですね。これが FRB もやっぱり一番 警戒しているところです。だからやっぱり当局としてはそういう市場の不安を抑えなければならない、
はい、
ここにやっぱり一番力を入れてるわけですよね。
もちろん現実的な問題もあるけれども、このマーケットのその気持ちというかマインドに対する、まあ、そのなんかこう落ち着いてくださいっていうそのあれがあるんですね。
そう、それを怠るとやっぱり、はい、これはもう一時的な要因じゃないんで歯止めが効かなくなる可能性があると、はい、ですから、まあ、インフレは一時的ですよと、それがダメになったらインフレは一時的な要因によるものですよと、ずっとそうやって市場を落ち着かせようとしてたわけですよね。
そうする、そう言われると、じゃあちょっと値上げしようかなと思っても、もうちょっと様子見てみようかなっていうことにもなるかもしれないですよね。
じゃあなぜこの前の FOMC であそこまでの、はい、まあ、変化が起こったかっていうと、やっぱりそれじゃあちょっとダメかなというふうに考え始めたわけですよね、
はい、
じゃあ次はどうすると、口先でインフレは一時的ですよと言ってもマーケットが納得しなくなってきたと、今度はどうするかというと、うん、やっぱりもう次は具体的に政策で対処するしかなくなってくるわけですよね。
はっきりさせるわけですか。
はっきりさせる。今度は、まあ、次の、まあ、もう、そういういろいろな、当局者の発言も出てますけれども、インフレは高まるかもしれませんと。この先結構高い状態が続くかもしれません。でもそうなった場合は、FRB がちゃんと対処しますから、心配いりませんと、いうことで、市場の不安を、和らげるしかなくなって。
逆になんか景気がすごく良くてインフレ本当に一時的で終わるのっていう懐疑的な見方してる人たちもたくさんいた中で、 それでも大丈夫ですよっていうのをはっきりさせたわけですね、姿勢をね。
そのためには口だけで言ってるにはやっぱり不十分なんで、はい、行動に出る必要があると。で逆にそういうふうになるとすれば、逆に今度は行動は早い方がいいわけですよね、
はい、
中途半端に口だけでなんとかやり過ごそうとしていたらマーケットがそれを信じてもくれなくなるんで、
はい、
行動で示しますということになればやっぱり早い方がいいと、うん、そうなればやっぱりテーパリングの時期も早めた方がいいことになるし、ということですね。
だからこの前の FRB、まあ、FOMC でなんかこう予想されたこと以上になんかいろんなことがなんか話し合われたというか、そういうことなんですかね。
結局はそういうところに一番多分議論の、中心っていうか、議論は割かれたんだと思います。どうするん、この先も口先だけで市場をなだめるのか、それとも態度で示すのか、どっちを取ろうというところで、まあ、多分いろんな議論があったと思います。で結局パウエルさんは最終的に、まあ、これからやっぱりやることはやる、やっていかなければならないと、いうことになったんだと思います、
はい、
そうなると、まあ、FRB のそういう金融政策のセオリーでいうと、緩和は大胆素早く、とにかく、まあ、どんどんどんどんやると、逆に引き締めはちょこっとずつ、ちょこっとずつと、非常に慎重に、じゃあ逆に言うとちょこっとずつ慎重にやるためにはスタートを早くしないとダメなんですね。スタートが遅れちゃうとちょこっとずつやってる間に、はい、追いつかなくなる可能性がある。
さらに後手後手に回っちゃうっていう、
それでゴテゴテに回って最後どうしようもなくなって大幅利上げとかっていうのは最悪のパターン で、
はい、
で FRB っていうのは実際のそういう政策よりも、やっぱり後々歴史的に自分がの政策がどう判断されるのかと、こっちの方を気にする人が多いんですね。人はやっぱ官僚、学者さん、官僚さんですから。
なるほど。
だから後々あそこで人を後手に回ったねという評価をされるのは一番嫌なんで、やっぱり、そうなると逆にセオリー通り早めにちょこっとずつっていうのが、ここからの多分主流になっていくと思います。だからこれからはもちろん大胆に急に利上げに踏み切るとかそういうことはないと思いますけれども、
はい、
思ったよりも早くいろんなことが進んでいく可能性は高いなと、そういうふうには思いますね。
なんかテンパリングもだから今年の、まあ、終わりぐらいから来年初めにはもう遅くても始まって、はい、今1年ぐらいかけてやってその後金利上げていくよみたいな感じのね、はい、イメージになったのかななんて思いながら見たんですけどね。
それはこれからさらに、早まっていくことも十分にあり得るというふうに思いますね。
緩和しながら引き締めっていうのはお金出しながら金利を上げていくんですか、
ね、
お金を出し
いや、まずはテーパリング
蛇口絞って
そうです、
なるほど、こっちにはいかないのね。
そう。で、まあそれをもとに、はい、あの次にちょっともう一個
ドットチャート、
ドットチャートをちょっと細かく分析していこうかということで、はい、これを、次に話そうとは思うんですけれども、
はい、ドットチャートをシフトさせたのは誰と、
でまあ、この話なんですけれども、まずドットチャートちょっとあのここに用意されさせてないんですけれども、まあ、あの皆さん見てると思います、
はい、
であの印象的だったのは2023年までずっとゼロ金利が続くというふうに、見通しを出してたのが5名いたわけですよね、うん、で逆に2022年にはもう利上げが行われているというふうに、見通しを示したのが7名いた、
はい、
で結局その、5人と7人っていうのは結構過激な極端な、見方をしている人ですよね、
はい、
これが、誰なのかというのをちょっと、まあ、あの考えてみようと、いうことで、まああのまあ、いわゆるこれまでの発言に基づいたハト派的な人、タカ派的な人というのをここに、書き出したんですよね。今、はい、FRB の地区連銀総裁と FRB の理事含めて18名いるわけですけれども、はい、まあそのうち、その5人も超ハト派の人、うん、そして7人のタカ派の人、そして、6人はまあどっちでもないと、うん、いうことで、まあ、このように、並べたんですけれども、
はい、
じゃあパウエルさんは一体どう考えてるの？
パウエルさんは一応中立のところに入ってますけどね。
一応中立のところに出してます、まずこれハト派の人を考えるのが一番、簡単で手取り早いと思うんですね、
はい、
まずもうハト派の権化と言われているのはカシュカリさんっていうミネアポリス連議、うん、の総裁。この人は本当にもういつでも安定的にハト派ですと、
はい、
とにかく金利は下げろと、うん、緩和は拡大と、いうことなんで、この人が、まあ2023年もゼロ金利というのは多分これ問題ないと、
はい、
あとブレイナード FRB 理事、うん、この人も意外に筋の通ったハト派なんですね、この人も全然発言はぶれてないんで、まあこの人も、ハト派だと、
はい、
この2人は多分間違いないと思う。
間違いない、はい、
であとは、シカゴ連議のエバンさん、エバンス総裁、この人もまあまあハト派の人なんですけれども、ただこの人はちょっとですね、たまに、心が揺らぐことがあるんで。
たまに心が揺らぐ。
うん、
はい、
まあ、なんとも言う、まあ、結局、シカゴの、大体この地区連銀総裁っていうのは、やっぱり自分の担当している地域の景気動向を見て、それと、あとはその辺の産業界の人に気を使って発言するんで、だから中西部の人って、タカ派の人が多いんですね。
なるほど。
うん、大都会の人は、ハト派の人が多いのは、そういうところがあるんですけれども、まあ、エヴァンスさん。でもまあ、心は揺れてるけれども、まあ、まあ大丈夫だろう。
大丈夫だろう。はい。
で、あとは、ニューヨークとサンフランシスコ連銀の総裁ですね。この大都市2つ、の連銀総裁も常にハト派ですんで、まあこの5人かなと。
はい、
じゃあ、パウエルさんはっていうと、結局じゃあ、この5人に入ってないということは、バウエルさんはもう2023年には利上げが行われていると、
はい、
もう今回考えたということなんですよね。そういう意味では、はい、バウエルさんは今回タカ派的にちょっとシフトしたということなんですよね。でパウエルさんがシフトするというのは大きいです。
そうです、だって議長ですもん。
議長ですからね、
で
パウエルさんに常に寄り添っているのがクラリダ副議長さん、
ま
あ、議長副議長の間ですから、パウエルさんが、右といえば右と黒といえば黒というのがクラリダさんの役割ですから、
は
い、
なるほど、この辺はしっかりとね、
しっかりと、
はい、
ですからこの人もやっぱり同じようにタカ派にシフトしたんでしょう、うん、でやっぱりその FOMC の前に我々が一番驚いたのはその5月の最後の週にですね、はい、クラリダさんが発言してそろそろテーパリングの議論を開始する環境は整ってますよと言ったこと。
それはだからパウエルさんの側近中の側近
が言ったということは、まあパウエルさんも同じように考えてるんだろうなと、ということで、やっぱりこれは、ちょっと あれですね、大きな、サプライズだったと思います。まあ、その前にその前回の4月のその何でしたっけ、議事録ですね、はい、議事録で、まあ、同じような記述があったんで、それがまあ最初 の、 サプライズになったんですけれども、やっぱりクラリダさんが、そういう発言をしたというのは、なかなかのあれだったと、サプライズだったと思います。
きっとパウエルさんはご自身ではそういう発言するのってなかなか難しいでしょうから、
まあ、最初にね、そういう発言をするっていうのはやっぱり難しいと思うんで、
影響がね強すぎちゃいそうですもんね。
クラリダ発言を注意した ことがあります
ね。そうですね、本当に。
そうで、もう一人 FRB 長で、コールさんというのがいる、はい、彼はどっちかというとその金融政策の担当じゃないんで、
あ、はい、あ違うんですね、うん、
銀行、
銀行か、
規制、はい、監督の方のあれなんで、はい、まあ、彼も同じような発言をしたんですけれども、まあ、そういう人も同じような発言をして、まあ、はい、ちょっと中枢がずれてきたなと、シフトしてきたなっていうのはあったんだと思います、はい、となるとやっぱり、そのカシュカリ、ブレイナードっていう両派と派の巨頭と、エバンス、シカゴ連銀総裁、はい、そしてニューヨーク、サンフランシスコの両連銀総裁、ウィリアムさん、デイリーさん、この辺がやっぱりゼロ金利が、2023年まで続くと見た人かなというふうな、感じはするんですよね。
なるほど、はい、
という、まあ、まあ、その5人がその派と派的っていうのは、まあ、どうでもよくてっていう方は、まあ、別にサプライズでも何でもないんで、やっぱりパウエルさんがずれてきたというのがまあ大きいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、まあ、大きいですよね、うん、議長副議長変わっていくってやっぱり、ね、うん、軸から、ね、動き出したなっていう感じがね、
舵、ね、切ったってことですね。
本当そうですね、う
ん、やっぱりそのパウエルさんっていうのは、FRB 議長っていうのは何をする人なんかというとですね、はい、これは彼らの役割っていうのは一つしかないんですね。方針を取りまとめて、提案するというのが議長さんの仕事なんですね、はい、FOMC をやりますと、でみんないろいろな意見を言うわけですよ。議論があって、その議論を主導して、まあ、いろいろな人の話を聞きながら最終的に、これぐらいのところで行きたいんですけどっていう方針を決めて、でそれに対して、まあ、投票権を持っているメンバーの人が賛成票を入れるか反対票を入れるかなんですよね、うん、ですからパウエルさんがまずその方針を決めなければならないんで、はい、そのパウエルさんがやっぱりちょっと高波的に、シフトしてきたというのはまあ大きいかなと、そういうふうにはまあ思いますね。
なるほど、そうするとドットチャートシフトさせたのは
この辺り、まあ、実は、パウエルさんというのもあります。す、ね、ただもっと、はい、手のひら返しをした人がいるんですね、その辺の話を、まあ、うん、ここからしていきたいと思いますけれども、はい、さあで、そのもっと手のひら返しをしたのは誰だというと、まあ、これは、はい、ここにもありますけれども、ブラード、セントルイス連銀総裁、
ブラードさんですか、
セントルイス連銀総裁、それとボスティック、アトランタ連銀総裁、この2人がどうやら、はい、手のひら返しをした。特にブラードさんっていうのは、うん、確か次の FRB 議長を狙ってるとかっていうような、
はい、
噂もあるとかですね、どっちかっていうとその王道行こう王道行こうというような、そういう発言が多かった人なんですね、はい、だからこれまではどっちかっていうと、もう超金融緩和策をずっと継続しますよというふうなハト派的な発言が多かったんですけれども、
確かにハト派ってイメージが私もあったんですけど、で
それが FOMC この前終わった直後の発言から急にインフレは結構強くなってる、長続きする、出すから、うん、FRB としては適切に素早く対処しなければいかないで、急にハト、タカ派的なことを言い出したんですね。そういう意味ではこの人は結構今回の主犯なんじゃないかと、そういうふうに、まあ、見ています。
なるほど、
ね、もう一つ一人、はい、ボスティックさん、アトランタ連銀総裁、
はい、
まあ、この人は、まあ、どっちかというと、まあ、 中立派と言われている人だったんですけど、この人なんかもっとあの大胆にですね、私この7人の中に入ってますって自分で言っちゃったぐらいですからね今回
いいですよ正直。
そうなんですか。
正直にもうこの7人の中に入ってますと2022年には利上げをしなければなりませんというふうに、ちゃんと言った人ですから。
でもそれを表すって言うっていうことはそれだけ自信があるという
自信があるというか見通しに、そういうことなんだと思います。ですからやっぱりこの2人が、まあ、寝返ったっていうかあれですけども手のひらを返したと、
はい、
あのその辺は大きいというふうにはまあ思います。そしてもう一人、ちょっと意外だったのはこのボーマン FRB
ボーマンさん、
理事、これは FRB の理事なんですね、で理事っていうのは、まあ、あの副議長ほどではないですけれどもやっぱりあの議長についていきますっていう人が多いんですけれども、うんうん、まあその中でボーマンさんはやっぱりこれも FOMC の後ですね、発言してインフレは思ったよりも強くなるかもしれないというふうな発言をしているんで、
はい、
まあ、この人もちょっとそういう意味では、まあ、あのそういうドットチャートをシフトした一、まあ、人かなというふうには思います。
そうですね。でも理事ですからこれだってやっぱりパウエルさんと本当だったら方を合わせてっていうことなんでしょうか。いや、
なんですね、パウエルさんも一応カウントできる人と、ね、私の意見に賛成してくれるというふうにカウントしてる人なんですけれども、それが、まあ、あのちょっとあの意見を変えてきたっていうのが大きいと思います。でその後さらに高派7人衆の中でももう最後の4人っていうのはこの一つではもう鉄板ですから、バーキン・リッチモンド連銀総裁、カンザスシティのジョージ連銀総裁、フィラディフィア連銀のハーカーさん、そしてダラス連銀のカプランさん、まあ、この辺はもういつやっても利上げ利上げと、いう人たちですから、この人たちはまあ鉄板で、多分これまでもずっとあの一番近いところ の、 あの利上げの観測をずっとやってた人なんで、まあ、この辺は特に、まあ、サプライズでも何でもないと、そこにやっぱりそのボーマン、ブラード、ボスティックで3人が加わって7人になったっていうのがやっぱり大きいと思いますね。
そうですね。
ブラードさん次期その FRB 議長を狙っているかもみたいなお話でしたけど、パウエルさんいつまでだった
、来年の2月まで、
もう来年の2月、
そうで、まあ、もうパウエルさん本人ももうあのそれ以上やる気はないかもしれないっていうか諦めてるっていうのもあるかもわかんないし、まあ、パウエルさん何も言わないですけれどもね。で例えば、まあ、ボーマンさんのそういう発言を見てですね、そういう FRB の中にはもうパウエルさん来年の利上げをすることにはいないのかなとかっていうふうに考える人も増えてきたとかいうような話もあります、まあ、その辺はもうね、旗からの憶測なんで何とも言えないですけれども、
このブラードさんがやっぱ民主党のお気に入りって言われてる人ですよね、確かね。
で、まあ、あのここへ来てブラードさんが変えたっていうことはやっぱり流れがそっちに行くんだろうと、いうことなんだと思いますね。そうですね。
なんかあのこれだけの量的緩和をした議長なわけじゃないですか、パウエルさんって、
はいはいはい、
でそれを辞める前にやっぱり何らかしらのこう方向転換というか
道筋をつけときたいですよね。
そうです、まあ、やっぱそれなりのプライドがあればね、
議長としてはプライドとしてそれはあると思います、ね、ですから逆に言うと、まあ、あの退任するまでにっていうのもあるのかもしれませんね、は
い、そうですね。いよいよ動き始めたっていう感じがね、人事も見つつ、
っていうことですね、
感じなわけですよね。だからそれほどまでに、まあ、大きく動いた今回の FOMC じゃないですか。ということはやっぱりそう変えていかなきゃいけない状況が出てきてるっていうこと、
出てきたということなんですよね。で、まあ、あのさっきも言いましたけれども、やっぱ後々のそういう歴史の判断を、まあ、あの彼らは受けるわけですから、はい、その時に政策判断間違ってたねと、言われるのが一番嫌なわけですよね、
はい、
ですから、まあ、あのそういうふうにデータが、でそれはやっぱりデータに基づくものなんですね。ですからコロナの感染拡大が読めませんでしたって言っても全然怖くもなんともない。だから今の状況の方がやっぱ彼らは神経質になってるんですよ。
そうか、収束していってしまえば、
収束の向かう時っていうのはある程度経済 的に予想のつくとこなんで、それはあなたできるでしょうということ。
なんか見通しが立つことなのに、そうなんで立たなかったんだって言われちゃうと困るんですね。
失敗したのって間違ったのっていうのはちょっとやっぱり、
経済の本に将来書かれますもんね。
そういうことです。あの時の利上げ局面で利上げが遅れたことが将来のなんかバブルにつながったとかインフレ高騰につながったとかって言って書かれたら、ね、やっぱりそれも一生それを背負って立たなければならない、
ね、それは多分ね、パウエルさんおじいちゃんの年代でしょうから、いやおじいちゃんがミスってみたいなこと
は孫の代まで語られるみたいな。
そうですもんね。
そうですよね。
まあ、パウエルさんどういう家族構成か知らないですけど、またお子さんとかお孫さんとかが就職する、ああの金融政策を見るとパウエルさんの
失敗した人かみたいな、そういうお名は残したくないですよね。
有名人の家族ってね、恩恵もありますけど、やっぱりそういうプレッシャーも強いんですよね。
本当にもありますけど、やっぱりこういう時利上げだなとかっていうとすぐグリーンスパンさんとかね、思い出したりとかしますよね。
確かに、
いや、あの頃はね、神みたいな言われ方してましたけどね。ま
あ、あれはやっぱりあの情報が少なかったんで、だから、まあ、ああいうカリスマ性っていうのが、まあ、あの維持できたんですよね。
あとなんか会見であんまり何言ってるかよくわからない
っていう、キムに巻くっていう、そうそう、何言ってるか、
それだけで十分だったんですよ。で、まあ、あの当時はなんかフェードウォッチャーもですね、あのグリーンスパーさんが FOMC の会合に出る際に持ってるカバンが膨れてたら、それはあの資料が多いんで、もしかしたら政策に変更があるとか、カバンがあんまり膨れてなくて薄っぺらかったら多分今回は何もないとかって、そういう原始的な見方があったぐらいのいい時代といえばいい時代なんですけどね。
ネクタイの色とかね、
そうありますよね、本当にね。はい、わかりました。まだまだ後半もお話伺っていきたいと思います。
もうちょっとあの、はい、で2022年来年どうなんのっていう話をちょっとしたいと思いますね。
わかりました。その前にお知らせです。約定力と低スプレッドで選ぶなら最大50万5000円口座開設キャンペーン実施中の FX プライム by GMO。 人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現、サクサクお取引いただけます。ポジション全決済、土点注文にも対応だから、スキャルピング取引や隙間トレードと相性抜群です。トレードも情報もやっぱりプライムで決まり。株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください。
お聞きの放送はラジオ日経です。
今日のゲスト松本さんです。引き続きよろしくお願いします。さて、じゃあこの先どうなっていくかというところも予想していきたいと思いますけれども、
まあ今年はね、あのまあテーパリング開始ぐらいで終わると思うんですけど、はい、問題はこの2022年来年ですよね、
はい、
この七人衆利上げを予想している七人衆の意見が通るのか、
はい、高派七人衆、
はい、それとも、まあ、鳩派が盛り返すのか5人組がということなんですけれども、まあ今回この表を整理するときにですね、まああのFOMC っていうのは、まあ皆さんもご存知のように FRB の議長と理事 彼らは、常に投票権があるわけですよね、はい、議論に参加して、いわゆる FOMC の中ではメンバーと言われる人ですね、うんうん、彼はいつも、今だった議長パウエルさんが、はい、提案した政策をに対してイエスノー、投票をするわけですよね、
はい、
であとはニューヨーク連銀の総裁、ニューヨーク連銀だけ、ちょっと特別扱いなんで、うん、このウィリアムス、ニューヨーク連銀総裁っていうのはこれも必ず毎年投票権を持って、投票するわけです、
はい、
でもあの後の、連銀総裁っていうのは基本的に4名が持ち回りで、だいたい3年に1回とか、まあ、それぐらいのペースでメンバーになったり外れたりと、いうことが、行われているわけですね、はい、まあ、これはあの FRB のウェブサイトなんかにもそのローテーションというのはまあ書かれているわけですけれども、で、まあ今回じゃあ、2022年に投票権ある人が、どんな感じなのかなと思ってみると、うん、ちょっとこれ意外だったんですけれども、実は、その4名、流動的に持ち回りで、メンバーになったり外れたりする、地区連銀の総裁、ニューヨークのウィリアムさんを除く4名の連銀総裁、これの中に、ハト派がいない。
ハト派がいない、
いないと、と思ったんですけれども、実際にそうなんですね、でここで言うとまずそのブラードセントルイス連銀総裁、うん、はい、今渦中の人になってますけども、はい、彼がメンバーを持っています、はい、あと、カンザスシティ連銀のジョージ総裁、まあ、これはもう、はい、あの鉄板のタカ派の人、うん、この2人が、まあ、メンバーになります。
この2022年のところ、レテンが打ってあるのが、
ね、メンバーということですね、
はい、
で、まあ、あと2人、まあ、あと2人は大体ハト派の人っていう風な感じだったんですが、はい、実は、まあ、今年なんかはエヴァンスさんと、デイリーサンフランシスコ連銀総裁ですね、この2人がメンバーですし、まあ、あの普通はそうやってハト派の人も入ってるんですけども、いや
結構ハト派入ってますよね、うん、今年ね、
で2023年もそうなんですけれども、なぜか、2022年だけがポツリと穴が開いてる。
これどうやって決まるんですか、順番の輪番制なんですか。
まあ、あの順番って言っても完全なローテーションでもないんですね、見ていると。なんかあるんですかね、
作為的ですね、
作為的なのか、
不思議。
でもまあ、あのすでに3年ぐらい、今だったら2024年まではもう決まってるんでですね、あのそれは変更はないんで、
そっか、コロナ前から決まってた
んだ、ね、たまたまこういうローテーションだったんだと思います。
地区によってその違うってさっきおっしゃってたじゃないですか、例えばその都市部とそうじゃないところで、そこでも分かれてはいたんですか、
うん、ただまあこれもあの多分今年の初めぐらいまではそのブラードさんがハト派のとこにいたんでバランスが取れてたんです
よ。そうかそうかそうですね、
ブラードさん
がずれちゃったから、なるほど、
であとじゃあ誰かっていうと、ローゼングレンボストン連銀総裁と、はい、メスタークリーブランド連銀総裁、
うん、
でこのメスターさんっていうのは結構今回あのハト派的な発言をしているんですね。
そうなんですね、はい、
うん、でもともとこの人はこの七人衆の、まあ前頭ぐらいにあの番付してもいいぐらい高派的な人で、ずっと高派的な発言をしてたんですけれども、はい、今回はちょっと、ハト派的な発言して、私もあれと、
うん、
あれっていう感じなんです。まだだからもうちょっと発言を見てみないと本心がわからない、というところなんですね。まあその人が入っている。そしてボストン連銀の、ローゼングレンさん、この人はまあ、もともとやっぱりあの大都市圏の人なんで、はい、まあ、あのハト派的な発言をすること多いんですけれども、あの今回はややその今の物価状況に対してはやっぱりあのかなり警戒心の強い発言をしているんで、うん、この人も今は少し高派的ということになるんで、うん、そうなると、まあ、あの今の状況でいうとその4人のうちですね、2人は、高派と、ブラードさんと、ジョージさんと、
はい、
であとの2人はやや高派かなというようなところなんで、うん、基本的にずらっとメンバーに高派が揃うということなんですね。
来年じゃあなんか起こるかも
しれない、ね、だから起こるとしては来年
やりますね。
これはまだあんまり織り込まれてない感じですか、
まだ織り込まれてないです、
今回ですもんね、切り替わってきたのね、なんとなくね、
まだね、本当にこの前ですからね。
そうですよね。
でさっきも言うように、そのパウエルさんはの仕事っていうのは提案をするのが仕事なんですね。じゃあやっぱりメンバーを見るわけですよ、
はい、
でやっぱり自分のした提案に反対票が4名も5名もついたら、これかっこ悪いわけですよ。
そうですよね。
まあなんとかその過半数で一応ね、議決されますから、
はい、あ、これやっぱり多数決で決まるんですか？質問にも入ってた、そうなんですね。
過半数で決まるんで、普通は自分自身と理事をちゃんと賛成票で固めとけばまあいいんですけれども、はい、だから 2人3人反対票が出る分にはいいんですけれども、はい、これが万が一反対票の方が多くなったりしたら、否決されたらまた最初からやり直しということになるんですね。
パウエルさん、任期中に決められなくなっちゃいますよね。
そういうことになるんです
ね。根回しってやるんですよね。
もちろんやると思います。その上でのまあね、提案ですから、だから逆に言うと、自分がこう思ってても反対意見が多そうなら、でやっぱり3人4人増えるとやっぱりちょっと FRB のそういうなんていう信頼度が下がりますよね。
確かに。
そんなね、
一枚岩じゃないんだ。
そう、ドタバタのとこで決めたもんなんかというふうに流れると、だからやっぱりパウエルさんとしては全会一致っていうのをまあ目指したい、
はい、
でまあ、中にはこの例えばこの、まあ、ハーカーとかカプランとかこの辺 の、まあ、高羽侍はですねしょっちゅう反対票は入れてるわけですよね、は
い、まあもういて当然って人いますもんね、まあ、
いて当然っていうような、まあ、そういうのは無視できるとして、はい、ただやっぱり反対票が3名4名に増えるのは、避けたいと。
ですよ、マーケットもそういうとこ見ますからね。見ますからね、
ですから、まあ、パウエルさんは自分の思いよりもやや高波的にシフトさせる可能性は高いということなんですね。
そうですね。みんながそっちに行けばね、やっぱり
議長っていうのは別に独裁者でも何でもなくて、そういうコンセンサスをまとめる人なんで、まあ、そういう意味では前任のイエレンさんもですね、あの人もその前 そのサンフランシスコ連銀総裁だった時は、
はい、
これはもう個人の人としての、まあ、意見をバンバン述べている立場だったんで、もう本当にこれでいうと貸し借りさんぐらいもう超ハト派の人だったんですよね、それがやっぱり総裁になった途端に態度が変わって、はい、で結局バーナンキさんが道筋をつけた、その、まあ、利上げへの道筋ですよね。バーナンキさんが、いわゆるテーパリングショックを起こして、まあ、物議を醸し出しても一応つけてくれた道筋に基づいて、はい、しっかりと利上げを行って、で、まあ、利上げそろそろこんなもんですかねというところで、パウエルさんにバトンタッチとすると、まあ、一番おいしいところを取って辞めた人ですけれども、はい、その後で財務長官だったんですが、この人みたいにうまいことをよう渡っている人もいないなっていうぐらいの人ですけれども、
まあ、タイミングもあったんでしょうけどね。
ただやっぱりそのイエレンさんは議長の間っていうのはずっと利上げをしていたということなんでね、やっぱり議長っていうのはそういう立場の人なんですね。そのみんなの、コンセンサスを取って話をまとめて、そういう方針を決めるっていうのが仕事なんで、ですからパウエルさんが実際にはどう思っているのかは別にして、やっぱり、FOMC 内で利上げに対する、まあ意見が強まればそっちの方に動く可能性は高いと、2022年っていうのはそういう意味では結構 FRB、FOMC 内揉めるんじゃないかと、もちろんこのブラッドさんは一回変わるということはまた変わる可能性もあるんで、何とも言えないですけど、ただ逆に今の時期にあんまりこの高派から派と派とから高っていう風にコロコロ態度を変えると、それはそれでやっぱり自分の評価を下げることになるので、まあやっぱりそれなりのなんていうんですか、覚悟を決めてやったんじゃないですかね、この人も。
そうかもしれないですね。
プッシュがあったんじゃないですか、周りから。
周りから、
そうだと思いますよ、
最近から。
そうか、そうするとじゃあ2022年が大きく 動いていく1年になるぞという感じではあるわけですね。
期待が高まっている
ということですよね。ですから、まあ、逆に言うと今のうちからやっぱり早めに早めにテーパリングは進めて、
はい、
まあ2022年にどうなっても大丈夫ですよっていう風な、まあ、下地っていうのは多分パウエルさん作ると思います、うんうん、そういう意味では、思ったよりもテーパリングっていうのは早め早めに進んでいくという風に考えておいた方がいいと思いますね、
は
い、
う
ん、
そうですね。
ジャクソンホールもさらに注目度が高い。
ジャクソンホールではもうかなりもう規制路線になってるかもわからない、うん、私はやっぱり7月の FOMC で何らかの動きが回ると、
うん、
動き始めればやっぱ早いと思うんですよね。逆にあんまりじらすと、
はい、
また今なんかもね、やっぱり昨日まで株また最高値ナスダック更新したいとか、やっぱり今まだ先じゃねえかというふうな、まあ、動きが考えの人も多いんですよね。で実際にテーパリングが始まるまでは資金は市場にあるわけですから、当然その資金は運用するなら米国株っていうことになるんで、やっぱりアメリカ株に株は集まってますけれども、うんうん、でもまああんまりそれをじらしすぎると、まあそういうふうな人たちがさらに株価を押し上げたりすると、逆にまたインフレ圧力も高まり、うん、今度はね慌ててその引き締めにかからなければならないとなると、これはまあそれでリスクも高いですから、
マーケットへの影響もね大きそうですよね。
一旦こうやって方針を変えた以上は、
はい、
もうマーケットもおとなしくしておいてくれということを、まあ、メッセージを送るためにも早め早めに手を打ってくるというふうには思いますね。
ただまあなんかそのテーパリングに踏み込める、また金利を上げていける状態っていうのは、その景気がいい状態じゃないとできないわけですよね。
まさにそうで、まあ、まさにやっぱりワクチンの接種が進んだこと、はい、そして各種の規制が取っ払われたところ、そしてまあ、ね、年初のね、極端な、大幅の財政支出があって、はい、全部がやっぱりこの流れにつながっているわけですよね。でもう今やそういった意味では、パウエルさんももうマーケットをその安心させるために緩和を続けますというふうなことを言う必要はなくなったということなんですよね。本当に
逆に不安感になる可能性もある。
そう、逆にそれが不安を圧で、インフレに対する不安を高めるということになって、ここから先は、まあ、インフレに対する懸念をいかに抑えるかというのが多分彼の一番の仕事になると思います。そういう意味ではもう FRB は、まあ、デュアルマンデートといってね、その雇用の安定と物価の安定と、この2つがデュアルマンデートで目標なんですけれども、今まではもう雇用に極端に傾いていた、政策方針がこれから先はインフレを見ますよと、雇用は今の状況だったらほっとっても、まあ、適当に回復してくるでしょうと、いうことなんだと思います。それよりもインフレにもっと力を入れますということなんだと思いますね。
そこにやっぱり力を入れてくれないと、逆になんかこう我々の生活というか、そういうところがやっぱりちょっと厳しくなってきたりする場面ももちろんあるわけですもんね、うんうん、で企業も苦しい場面っていうのはね、もちろんあるわけですからね、うんうん、ただまあこの世界的な歴史的な緩和というのが異常な時に、それでこうガンとやらなきゃいけなかったから始まったことであって、そのまあ状態が落ち着いてくれば引き上げていくっていうのは当たり前の
話、当たり前のことを、これから本当に当たり前のことを当たり前のようにやろうということなんだと思いますよ、
はい、そうですね、はい、そうするとじゃあ年内にもテーパリング開始というのは、まあ
逆に2022年に動こうと思ったらね、テーパリングを早くしとかないと落ち着かないですから、
うん、しかもなんか急激にテーパリングもするんじゃなくて、徐々に
やらないとダメですから、
ですもんね、
意外に早いと思いますよ、テーパリング。
なるほど、早めに始めて少しずつ少しずつ蛇口絞ってっていうね、なんか感じのイメージですかね、はい、わかりました。さて引き続きちょこっとだけ YouTube ライブ延長配信、
どういうトレードしていいのかっていう、
そうですね、そこに踏み込めませんでしたからね、はい、ぜひぜひお付き合いください。ラジオの前の皆さんとは一旦お別れとなります。今日のゲスト松本さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしました。